The word today. この時間はメッセージ番組 The Word Today をお届けします。お話は Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師です。
前回の悔い改めについてのメッセージの中で、悔い改めが本物かどうかはどうしたらわかるかを学びました。悔い改めが心からのものであるとき、神の許しを心から求めているとき、私たちには生き方を変えたいという願いがあります。本当に悔い改めているなら、自分の生き方を変えるために、神の力と助けを求めます。その時、口先だけではなく、心からであるとわかります。心からの悔い改めかどうかは、おのずと明らかになります。人が悔い改めて神のもとへ行く時、神は必ず、その悔い改めを聞き、その人を受け入れると約束しておられます。悔い改めて神に祈るとき、神が、もう遅すぎるとか、あなたに対して無駄に時間を費やしてしまった、などと言われることは決してありません。イエスの弟子たちは、何度も繰り返して死を失望させたことからも、このことがわかります。例えば、ゲッセマネの園で、主が御父に祈られ、弟子たちのところに戻ると、彼らは眠っていました。主はとてもがっかりされたことでしょう。彼らが目を覚まして、主のために祈ることをイエスは願っておられましたが、彼らは誘惑に負けて眠ってしまいました。イエスはどれほどがっかりされたことでしょう。けれども、主は彼らを許されました。また、疑い深かったトマスのことを考えてみましょう。トマスは、イエスが死者の中から蘇られたと聞いても信じませんでした。彼は、その手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ、決して信じませんと言いました。一週間後に、弟子たちと一緒にトマスがいるとき、イエスが来られました。主はトマスに言われました。あなたの指をここにつけて、私の手を見なさい。手を伸ばして、私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。その時、トマスは言いました。私の主、私の神。とても素晴らしい告白です。それからイエスは彼に言われました。あなたは私を見たから信じたのですか？見ずに信じる者は幸いです。困難な状況の中でも、私たちの信仰がなくならないことを神は願っておられます。このことを理解しておくことはとても大切です。困難な状況に直面するとき、信仰を話さないこと、信仰に固く立つことが必要になります。ですから常に生きた強い信仰を持っていることが大事です。そのための一つの方法が、悔い改めの実践です。神の力と神の助けを心から求めてください。かたくなに悔い改めを拒み、自分を正当化したり、自己弁護したりしている間は、神があなたに与えようとしておられる祝福を受けることができません。あなたが何十年か生きてきた中で、教会に行くのを拒んだ時期があるのではないでしょうか。何週間も、もしかしたら何ヶ月間も教会に行かなかったかもしれません。教会に戻りましょうと誘われても耳を貸さず聖書も読まなかったかもしれません。祈ることさえしなかったかもしれません。今、かたくなに悔い改めることを拒み、神に反抗してはいませんか。そうすることでどれほどの祝福を逃すことでしょうか。これはとても大事な点だと思います。神はあなたに大きな祝福を与えようとしておられるかもしれません。新しい仕事や結婚相手や待ち望んでいた人生の転機、あるいは癒し等々。私たちの天のお父様は 私たちが神に反抗しているときや、悔い改めを拒んでいるときに祝福を与えられません。親の視点で、あなただったら自分の子供に対してどうするかを考えてみましょう。あなたの子供があなたに口答えをし、反抗的で態度を改めようとしないとき、その子に何か良いことをしたり、喜びそうなプレゼントをしたりしますか？しないでしょう。それは悪いことだ。そんなことをしてはいけない、とその子を叱り、改めさせようとするでしょう。私たちは、神に反抗したために、素晴らしい祝福を受け損なったことが、どれほどあるだろうかと思います。これは悲しいことだと思いませんか？神は、神の子供たちを祝福したいと願っておられます。私たちを幸せにし、喜ばせたいと願っておられます。神は私たちをとても愛しておられますが、私たちの反抗は嫌われます。あなたは神に対して、頑なにならないように気をつけてください。ところで、ダブルスタンダードで生きている人たちがいます。教会にも、聖書の学び会にも忠実に集い、とても良いことをしている人が、酔っ払ったり、汚い言葉で罵ったり、人を怒鳴ったりしたらどうでしょう。これは、その人がダブルスタンダードで生きている、異なる二つの顔を持っていると言えます。牧師にカウンセリングを求めてくる夫婦の中にも、そのような人がいることがあります。先生、私の主人は家では全くの別人です。家ではイライラして、子供を怒鳴ります。教会での主人とは全く違っています。あるいは、次のように言う男性もいます。先生、妻は、教会や他のクリスチャンといるときはとても優しくて、忍耐強く、愛情深いように振る舞いますが、家の中ではひどいものです。家のことはしないし、子供たちに対して癇癪を起こします。では、ダブルスタンダードで生きていると思われる人に対して、どうしたらよいでしょうか。私だったらその人に、ヨハネの手紙第一を読むことをお勧めします。四福音書の一つであるヨハネの福音書ではなく、聖書の終わりの方にあるヨハネが書いた短い手紙です。とても短い書なので、それほど時間をかけずに読み終えることができます。この書には、私たちの行動や態度は心からのものでなければならないと書いてあります。この短い書は、ダブルスタンダードで生きている人たちに良い気づきを与えると思います。子供たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛することをせず、行いと真実をもって愛そうではありませんか。それによって私たちは、自分が真理に属するものであることを知り、そして神の御前に心を安らかにされるのです。ヨハネの手紙第一、三章十八、十九節。悔い改めについて語るとき、許されない罪はありますか？と問う人が時々言います。聖書は許されない罪について語っています。一言で言えば、許されない罪は信じないことです。つまり、自分に対する聖霊の力を拒み、信じることを拒むことです。許されることを信じなければ許されません。信じないことは許しを拒むことです。信仰がなければ許しはありません。ある信仰を持っていない人がいたとします。その人は信仰がないので罪を許されていません。けれども1年後にその人がクリスチャンになったとします。それではその人は許されない罪を持っているでしょうか。答えはノーです。その人は信仰を持つようになったので聖霊を汚してはいません。その人が信仰を持つに至ったのは聖霊により改心へと導かれたからです。私は時に神に対して非常に頑なな人に会うことがあります。神に対して憎しみさえ持っている人がいます。そのような人は聖霊を拒み、決して信仰を持つことはないだろうと思うかもしれません。 けれどもそれは私たちにはわからないことです。死の床の中で悔い改める人がいます。人が悔い改めるなら不信仰の罪を犯してはいません。聖霊を拒む罪を犯してはいません。死の瞬間まで私たちには分かりません。またその人から話を聞くことがなければそれさえも分かりようがありません。悔い改めの力と許しの喜びを非常に美しく表しているのは放蕩息子の例えでしょう。ルカの福音書15章に書かれています。反抗的な息子が最終的に我に返り父親のもとに戻り許しを乞います。これは放蕩息子の例えではなく父親の深い愛の例えと呼ぶべきだと考える人が多くいます。その方が良いと私も思います。父親は息子を大変愛していたので戻った彼を大喜びで受け入れ指輪を与え良い着物を着せ祝いのパーティーを開きました。彼は言いました。肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返りいなくなっていたのが見つかったのだから。息子は悔い改めたので父親との関係が回復しました。私の息子よ、よく帰ってきたと父親は喜びました。この話は私たちすべてにとって素晴らしい話です。神は神に立ち返る者を誰でも受け入れ許してくださいます。あなたの罪から離れ神に立ち返ってください。悪と戦ってください。神の許しを求めてください。悔い改めて神のもとへ行く人を神は決して拒まれません。神はあなたを許しあなたに喜びを回復させてくださいます。
The Word Today をお聞きいただきありがとうございます。お話は、ウィスコンシン州グリーンデールにある Our Shepherd Lutheran Church のポール・シュレイダー牧師でした。シュレイダー牧師は、神の言葉がすべての人に届けられることを使命としています。The Word Today では、毎週世界のベストセラー聖書からのメッセージをお届けしています。聖書は神の言葉です。そこには神の私たちへの愛、救い、そして私たちがどのように生きるべきかが指し示されています。あなたもこの神の言葉である聖書を毎日読めることをお勧めいたします。神はそれを通してあなたの人生を導いてくださいます。ぜひ神の声を聞いて、神の道を歩んでください。番組ではあなたからのお便りをお待ちしています。後ほど申し上げる宛先までお寄せください。The Word Today。それではまたこの時間に。